月放送分ワンヌマプラス子育てのお時間です。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループプラウド沼津子育て、そして私コスト FM パーソナリティの植田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていくお時間です。ということで今日もいつも通り宮代ひろみさんとご一緒します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。植田さん、今回は節目となります、はい、20回目の放送です。ねえ、
20回目ということで、
はい、気づけば大変長らくお世話になっております。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。はい、今日はコースト FM の建物内会議室で収録した様子をお届けしていくんですけれども、はい、ワンヌマプラス子育ても途中からね、はい、この社屋の中での収録も増えまして、そうですね、
はい、いろんな経験をさせていただいてて前回前々回は外に飛び出して、
そう外に出てね、
楽しか
ったですね、はい、今回は久しぶりにちょっとホームでの収録という感じをしますので、はい、いつも通りのペースで進めていきたいと思うんですけれども、はい、今日のテーマがですね、まあ、第20回ということで、いろいろ聞きたい子ども家庭センターのことと題してお届けをしていきたいと思います。はい、で早速ゲストさんがねいらっしゃる。
はい、そうですね、今回ゲストお二方お越しいただいていまして、先ほどご紹介いただいた新設された子ども家庭センターから2名様ということで、早速自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは、はじめまして、沼津市の子ども家庭センターから参りました、高野正樹と申します。1980年の松坂世代生まれですね。はい。で、子ども、はい、自分も父でして、高1と中2と小6 の, 3人の子育て、まあ、だいぶ落ち着きましたけれども、そんな形で毎日生活しております。
そうですか、よろしくお願いします。
お願いします。
そしてお隣です。
はい、同じく子ども家庭センター家庭相談員の斉藤てるみと申します。私は保育士とか幼稚園の教諭の経験がありまして、うん、子どもたちと一緒に楽しく遊んでいたという経験がたくさんあります。今日はよろしくお願いします。
お願いいたします。お願いします。
ほがらかなお二人
ねとっても明るいお二人でいらっしゃいますけれどもね今日はその子ども家庭センターのことをいろいろ伺っていきたいなというふうに思いますけれども、はい、
そうですね、そもそものところからお伺いしたいんですけれども、うん、はい、子ども家庭センターっていうと何をするところで、はい、あと場所はどこにありますか。
はいはい、子ども家庭センターはですね、はい、今年令和6年の4月1日 の,、まあ、市役所の組織改正で、はい、新しくできた部署になります。
はい、
で場所がですね、沼津市八幡町、まあ、分かりやすく言うと保健センターですとか、はい、青少年教育センターが入っている同じ建物の中に新しく作らせていただきました。
はい、
まあ、その建物の1階にあるんですけれども、うんうん、まあ、基本的にですね、まあ、ものすごいざっくりとした表現ではあるんですけれども、はい、まあ、子ども自身に関すること、それから子どものいる家庭そのものに関する困りごとなどを、うん、まあ、解決していこうと、まあ、そういった目的で作られた場所になります。
八幡町のあそこというと、検診とかをするところですよね。そうです、そうです。
はい。ね、母子手帳の交付とかもあそこでやるかなと思います。
はい、一括でっていうところなんですね。うんうんうん、
なるほどね。今お話ありましたように、お子さん自身に、ね、関すること、子供の、いらっしゃるご家庭に関する困りごとなどを解決する、お手伝いをするところということなんですけれども、うん、いろんな背景、経緯があるんじゃないかなというふうに思いますので。
う
ん、
そうですよね。もう少しお伺いしたいんですけれども、例えばこの子ども家庭センターのできた経緯っていうのを教えていただけますかね。はいはいはい、例えば、あとは相談するっていうことなんですけど、どんなことを相談できるのかっていうのも気になります。
はい。まあ、新設の部署ではあるんですけれども、はい、まあ、もちろんこれまでですね、沼津市役所全体で見れば、妊娠から出産後ですとか、はい、あとはまあ、園に入る前の年齢くらいですかね、うんうん、はい、まあ、そういった年代のお子様、家庭の方をですね、保健センターでフォローしておりまして、
はい、
まあ、その後お子様の成長に応じて子育て支援課ですとか子ども家庭課、うん、まあ、そういった課が ね、はい、ありました。
はい、
でそういったところを中心にですね、うん、同じことをやっていたわけなんですけれども、はい、まあ、これで新しくできた子ども家庭センターですね、はい、これらの、その生まれる前から もう成長に応じて、まあ、いわゆる子どものいる家庭といったところをですね、まあ、その一体的にやっていくというような形になりまして、うん、要はその年齢ですとか、うん、その成長のステージで切れちゃうよみたいなことって全国的に言われているところがあるとは思うんですけれども、はい、まあ、そういったことが起きないような切れ目のない支援って言われるようなものを実現したいなっていうような部署だったりですとか、あとはもちろん相談先、うん、まあ、とりあえずそこに相談すればいいよっていうふうな、ん、まあ、周知もできますので、まあ、皆さんに分かりやすくするような目的も、あるかなと思います。
はい。新しい部署の話がありました、はい、ですけれども、沼津市としては、この新年度にですね、子どもや子育てに関する様々な課題やニーズに、まあ、一体的に対応するということで、うん、子ども未来創造課という新しい部署をね、今回創設したということなんですね。うん、保育所などの入所入園や児童手当、子ども医療費助成などってのは、これはもう、うん、お父さんお母さん必ず通る道だと思いますけど、そういった手続きを子ども未来創造課で一元的に対応すると。ということで、うん、もう本当に沼津で子どもに関してっていうと子ども未来創造課というふうに皆さんには覚えていただければなと。
子ども未来創造課、
はい、子ども未来創造課、
子ども未来創造課
で、その中でさまざまいろいろ悩み事相談事が出ますよねという中で、受け付ける窓口として今日ご紹介している子ども家庭センター、これが開設されたという経緯があるわけで、という補足を入れさせていただきましたが、
何かっていうとやっぱりこう一括で聞けるっていうのは本当に便利ですよね。何かこうことが起こってもうすでに悩み始めてるときに、うん、じゃあどこに相談しようかってなると、またワンステップあって、
そうで相談ことに関して、ね、部署がいろいろ分かれてるとね、
ここじゃないみたいな感じ
があると、また大変なんですよね。
そうですよね、一括というのはありがたいですね。これ、うん、沼津市独特のシステムなんですか、それとも近隣のところにも似たような組織があるんですか。
はい、実はですね、はい、これ国を挙げてやってることでして、まあ、国の方からですね、子ども家庭センターを設置するように努めなさいというふうにですね、はい、法律の方に新たに書かれております、
はい、
でそういった経緯もありまして、静岡県内でも、はい、結構多くの市町でですね、この4月から子ども家庭センターを作ってるよというところはあります。ただ、はい、まあ、ちょっと沼津市の場合はですね、はい、結構大々的に場所の方を動かさせてもらって、はい、で、もうそこで一緒にやるぞっていうような形を取らせていただいてますので、まあ、そういった例は、まあ、割とちょっと少ないんじゃないかなというふうに、理解してます。
なるほど。駐車場が便利ですよね。
そうですね。
ずっと行けるっていう、
は
い。
市役所はね、立体駐車場ですからね。
そうなんですね。はい、特に、まあ、市役所ももちろん便利なんですけど、うん、大型の車とかだとなかなか止めにくさもあったりとか、うん、はい、まあ、なるほどですね。
うん、で、そんな中ですね、はい、さまざま相談したいことっていうのが皆さんおありだと思いますけれどもね、うん、宮代さん、その相談に関して次の質問に行こうかなと思いますが、はいはい、
そうですね、子育ての相談っていうところで言うと、子供って何歳までが対象なのかなと思いまして、まあ、ちなみに我が家は中学1年生と小学生が2人いるんですけれども、妊娠期から振り返ってみると、その時々で困りごととかって全然違って、で今までですと、さっきおっしゃったみたいに各所ご相談するというところで窓口が違ったんですけれども、今回の、センターでいうと何歳までが対象になりますか。
そうですね、基本的には18歳未満なんですけど、はい、そうすると高校の途中で、まあ、普通18歳になりますから、途中で切れちゃうっていう、はい、でそこはちょっと考えて高校卒業までは相談に乗っていくことが多いですね。
なるほど、
はい、でケースバイケースっていう形なんですけれども、はい、出産前は漠然とした不安とか経済的な問題、はい、その後のしつけや入園の手続き、学校生活や友人関係とか、はい、悩みはたくさん尽きないと思います、はい、解決の手助けができればいいかなと思っています、
はい、そうですね、であとですね、まあ、その相談というと、はい、まあ、子育て相談というのがですね、はい、やっぱそのピックアップされる ことが多いかなと思うんですけれども、はい、まあ、実はその子育てっていう言葉って、割と大人目線の言葉なんですね。はい、まあ、
そうですよね。
大人が子育てをするっていうような考え方なんですけれども、はい、まあ、同時にですね、やっぱこういったその家庭の調整をしていくっていうのを考えたときに、はい、子供自身がどう考えるかとか、まあ、大人がこうしたいではなくて、子供がどういうふうになっていきたいかっていうところに、やっぱ目を向けていくっていうのが、まあ、我々の特徴的なところかなっていうふうには思っています。うん、まあ、そういったことでですね、まあ、もちろん大人だけではなくて、子供さんと直接お話しすることもありますし、はい、まあ、そういった中で、その親以外の頼れる大人っていう、そういう立ち位置になれればいいなっていうことで、はい、毎日やらせてもらってます。うん、ですね。で、まあ、あとは、まあ、そうですね、子供目線っていう言い方をすると、はい、やっぱこれもちょっと日本全体としてして、まあ、ちょっと変わってきてるかなっていうのが、はい、最近ヤングケアラーっていうような言葉ですとか、はい、その子供の居場所が大事だよっていうような言葉っていうのがですね、結構聞かれるかなっていうふうに思うので、はい、まあ、そういった意味でも、まあ、世の中子供主体っていうところが増えてきたのかなっていうふうに考えてます。
はあ、なるほど。さっきチラシをいただいたんですけれども、すごくお子さんの目にもつきやすい明るい感じですよ ね。グリーンのこの 安心するというか、ここに相談してっていう感じで、こういうのが目に留まるといいですよね、各所にあって。
まさにそれが狙いですね、この色合いは。なるほど。明るい色合いがいいかなと思って作ってます。
ねえ。
ですよね。
このチラシは両面刷りになってて、QR コードなんかもありますんでね、比較的アクセスもしやすいのかななんていうふうに思いますけれども、うん、まあ、こういった形で、ね、チラシなども含めて、で、そして今日のラジオ放送もそうなんですが、そういった形でまず存在を皆さんに知っていただければなということで、はい、今日も放送をお届けしているわけですが、
うんうんうん、そうですね、センター、子ども家庭センターなんですけど、何人ぐらいの方が働いてるんですか？
ちょっと細かいことを言うと、はい、終わらなくなっちゃうんで、はい、簡単に、はい、最初に説明させていただいた、その八幡町の子ども家庭センターという部屋ですね、はい、うん、まあ、その中には常に12人がいる形になります。
はい、
ただ一本化したって言って、みんなそこに相談しに来なさいよってなると、はい、やっぱちょっと大変なところもありますので、うん、まあ、そういった意味で相談先という意味ではですね、はい、まあ、駅前にあります、ふれあいセンターポッポ、はい、まずくふれあいセンターポッポですとか、あとはその市役所のですね、1階、うん、子ども未来創造課にも、はい、いるんですけれども、子育てコンシェルジュさんっていうような方がいらっしゃいます、はい、で、その方も実は子ども家庭センターの職員と。
あ、なるほど。
はい、で、同じようにですね、まあ、建物同じなんですけど、はい、2階にある保健センター、うん、そこにいるですね、なんだっけ、母子健コーディネーターさんですね。はい、はい。そういった方もですね、いまして、実はその方も子ども家庭センターの職員というような形になっております。まあ、いろんな場所にいるっていうことで、まあ、それぞれ得意分野が違うんですけれども、はい、まあ、相談しやすいところにお話しいただければですね、うん、もちろんその中で一緒に、あ、こういう相談があったんだけど、どういうふうにしていこうかということで、一番いいところで、はい、長くお付き合いしていくっていうような形を取らせていただいてます。はい、
対応の曜日とか時間も教えていただいてもいいですか？電話相談とかもできるんですかね？
そうですね。電話番号はですね、これ、はい、ここで言ったらいいのかな？
はい。
まあ、055-951-1212。まあ、こちらにかけていただければ、はい、まあ、市役所のですね、会長時間と同じです。平日の8時30分から、17時15分までは電話で受け付けられますし、はい、窓口に来ていただいても全然、相談できます、
はい。個室がありますか？
個室ありますよ。もちろん。やりたくない話もありますからね。
そうですね。
比較的相談しやすいような環境が出来上がっているということですね。
うんうん、
で、それからお話し続けていきましょう。斉藤さんからもありますか？
はい、なんかどういった質問があるのかなっていうのも、この1ヶ月ですよね、
解説。
そうですね、解説でまだ1ヶ月ってことなんですけど、はい、今のところどんな質問があったりするんですか？
そうですね、相談自体は前の子ども家庭科の時からそのまま継続しているケースが多いので、
はいはい、
子ども家庭センターになったから特別っていうことは今のところはありません。
はい、
で、多いのは残念なんですけど、虐待とか、ネグレクト、
はい、
経済困窮などに関するもので、どちらかというと、その当事者からご連絡をいただくというよりかは、
はい、
学校や関係先の方から相談が来て、支援につながるっていうことが多いのが今の現状です。
なるほどね。
かなかご相談受けてても苦しくなってしまいそうなケースも多そうですけれども、でもそういう時にこそ相談できる場所があるっていうのはありがたいですよね。そして個室がある、
うん、やっぱね、特にそういう相談だとね、やっぱ開けたところで相談しやすいですから、でやっぱりそういったその問題というかですね、困りごと抱えている方って自分から相談できないことすごく多いですよね、
はい、
うん、そうなので、まあちょっとどうやってそういった人たちと我々がそのつながりを持っていこうかなっていうのが、実はものすごい一番大変なところではあるんですけれども、まあ一番目が届くのってやっぱりその、まあ、所属の保育園、はい、幼稚園ですとか学校とか、まあ、子どもの様子を一番見てる、まあ、なんだったら、ね、お父さんお母さん、はい、親御さんよりも見ている時間が長いっていうところもありますので、はい、まあ、そういったところからの相談っていうのもですね、していただいて、で、よければこういうところがあるよみたいな形でその親御さんにですね、案内してもらえると、はい、まあ、すごくいいのかなというふうに思ってます。
なかなかに人の子育てに口出しにくいんですよ ね
今ね、やっぱりよりそういう世の中になってきましたよね。
そうなんですよ。で、自分自身もこうなんていうのかな、自信がない分野だから言われることに抵抗があるっていう、うんうん、でも本当に危険だったりとか、なんか必要な助けをいけるとすると、その一歩なんとか入り込むといいんでしょうね。
それこそうちの子供がね、
はい、
この春小学校1年生で学校行き出していろいろ配布物いただくんですけど、はい、入学式でいただいた資料の中に、はい、まあ、いわゆるいじめとか虐待に関して、
はい、
こういうことがあったらこういうところに相談するんですよってい こうプリント1枚もらってきて、はい、これ私が小学校の頃ってこんなのなかったよなって思ったんです。
それってどういうことなんですかね、数が多い
だから、やっぱりそういう時代になってきているからこそ、子どもたちが相談しにくいような環境を作らない、
はい、
相談しやすいような環境を作っていってあげるっていうのがすごく求められているという中で、
はい、
まあ子ども家庭センターの役割というのも非常に大きくなってくるんじゃないのかなというふうに思うわけですね。まあ、子どもが直接相談するというケースもありますし、子どもが例えば保護者を通してとか、先ほど学校からっていう話がありましたけれども、やっぱりどうしても相談しにくい話もたくさんあると思いますけれども、うん、それをいかに相談しやすく、環境を作っていくかというところになるわけですよね。
そうですね。今その点で言うと、チラシ拝見したら、うん、虐待かなと思った時も、まあ、警察なり言ってもいいし、子ども家庭センターにご連絡してもいいっていうことなんですね。
はい、このチラシですね、実は当事者だけではなくて、はい、そう、周りの方にも知ってほしい、そういうのを見たら我々に教えてくださいっていう意味も込めてのチラシになってます。
匿名でもいい。
ね、本当に児童虐待のニュースなんていうのも我々お伝えすることはありますけど、
はい、
なんか多くなってるような気がするんですよね。で、その伝えるたびに我々も心が痛むというか、
はい、
これって防げたんじゃないのって思ってしまう。で、それを防ぐためにはいろんな手段があるかと思いますけれども、やっぱり周りが変化に気づいて誰かに相談したり伝えるということが大事になってくるかと思いますので、
は
い、確か
に。ちなみに斉藤さんはその保育園とか幼稚園の先生だったってことだったんですけど、はい、ちょっと気になるっていうご家庭ってどういうサインが出るとかあるんですか？
ちょっと気になる
サイ
ン、はい、やはり持ち物ですとか、
はい、
そう、子どもたちの身なり、
はい、
そういうのを見て、あ、ちょっと気になるなと思ったら、まずお迎えに来たお母さんとか保護者の方にちょっと声をかけて、はい、まあ、あまりこちらからぐいぐい行くとね、はい、お母さんたちも何何って構えてしまうので、
はい、
なるべくこう何か困りごとないですかっていう形で、やっぱり幼稚園保育園とかでもそうやって声はかけてると思います。
なるほど、
はい、
持ち物
あとよく聞くのは、はい、服装が昨日と同じだったりとか、
は
い、つまり、まあ、おそらくお風呂に入っていないとか着替えていないとかっていうようなところ、服装の乱れとかからも、はい、ちょっと怪しいかもしれないなっていうふうに教育現場では察知してるっていうのは、これ専門の方から伺ったことがありますし、
サイズ感とかもあるかもしれないですね。
そうですね、
靴が履けなくなってるとか、は
い、
そうですね、長ズボン半ズボンみたいな、
一方でその過剰に反応しすぎるのもかえって逆効果であって、そこをどう見抜くかっていうのは一般的には難しいからこそ、 今日ご出演のお二人もそうなんですが、はい、やっぱりプロフェッショナルの皆さんに一度相談をした上 で、まあ、で的確なアドバイスをいただくというのが一番ベストなのかなというふうに思いますよね。でさっきその虐待と思ったら、はい、まあ迷わず通告相談をということで話が出ましたけれども、これあの子ども家庭センターの電話番号を先ほど951-1212 番というふうにご案内いただいたんですけれども、はい、これもうこの番号で構わないということなんですね。
構わないです。はい、あのなそこで、もう相談でもいいし通告でもいいし
通告でもいいわけですね、
は
い、
もうあの我々が出るという番号になってます。はい、
もう一つこの24時間対応の電話番号もありますね。
そうですね、これはあの全国一律の、はい、児童相談所につながる虐待ダイヤルなんですけれども、はい、189いち早くということでですね、あ、はい、あのいろんなところに実はポスター貼ってあるんですけどね、
はいはい、
こういった相談が、まあ、いろいろとできるということもそうなんですけど、うんうん、まあ、ちょっと今虐待のお話を中心にしてきましたが、やっぱりコロナ禍でこうお母さん同士の交流っていうのは随分希薄になったなというふうに私も思うんですね。まあこれはお母さん同士だけじゃなくて、例えばお父さんとか、まあ、保護者全般そうだと思いますけれども、はい、そういった中で子育ての相談がちょっとしづらくなってる、そのままの影響がこう尾を引いてるなっていうのもまだ感じるんですけど、そういった中でもそういった悩み事もこちらで相談することができるというわけですよね。
そうですね、うん、まあそのまあ、実は相談したらいいのか相談するほどのことじゃないのか、うんうんうん、それすらわからない、はい、うん、っていう方は、まあそのね、ネットワークが薄くなっていることでいるんじゃないかなというふうに思ってますので、はいはい、もうこれ本当チャンスと言いますかですね、うん、ちょうど宣伝をするチャンスなんですよ、こういうところがあるよということで、まあもちろん今までやっていたことと変わったかって言われたら変わってないんですね、はい、今までもこういったことはやらせていただいてるんですけれども、はい、うん、まあここで組織が変わったぞ、うん、だからどんどん相談してねっていう、まあ、こういうチラシを作ることもできましたし、うん、本当はあのここのタイミングでですね、いろんな方に知っていただいて、うん、まあ、あの自分でご相談、うんうん、できる方はもちろんどんどん来てもらえれば構いませんし、うん、ちょっと困ってそうだなっていうようなお知り合いの方いたら、まあ、そういった方にも案内してもらえるとですね、うん、あのまあ、みんなハッピーになれるんじゃないかな、まあ、ハッピーになれるんじゃないかなというよりかは、うん、そういうお手伝いをできたらいいなっていうふうに考えてます、う
ん、なるほどね。
そうなんですよね。ほんのちょっと話せただけで、うん、割と何も状況変わらなくてもすっきりするとか、
はいはいはいはい、
まあいいかなって思える時もあるんですけど、このチラシにも書いてあって、近くに知り合いがいない、今 SNS とかでは情報は割と十分すぎるほどあったりして、うんうん、ただこんな大したことじゃないけど、話聞いてもらっていいかなって先は、逆にすごく限られているんですよね。直接伺えるっていうのは、しかも同じ地域にその方がいるっていうのはとても心強いですね。
ね、その相談内容についてもね、はい、今これは相談するまでもないのかなとかって、はい、それぞれの中でおそらくこう基準を決めてしまって、はい、本当は相談したかったんだけど相談できなかったって後悔してるっていうケースもあるかもしれないんですが、じゃあ具体的にどういう相談したらいいかって、手元に私参考資料今日いただいてるんで、ちょっと時間がありますからご紹介しようと思うんですが、例えばあの初めての妊娠でね、どういう、まあ、相談しようかでは不安になっちゃってるからとにかく困ってるっていう方も中にいらっしゃると思いますけど、例えば母子保健コーディネーターであれば妊娠期から出産産後の育児までワンストップで対応してくださる、まあ、産前産後の相談ってやつですね。
はい、そうですね。
それから産後ケアの利用相談もこの子ども家庭相談で受け付けてますし、今度は子育てに関しては特に未就学のお子さんたち、例えば保育園にお母さんたち、うん、お父さんたち子ども通わせるじゃないですか、はい、なんかうちの子どもだけ言葉の覚えがちょっと遅くて不安だとかね、そうしつけとか発達に関する育児の全般、うん、それから保育園や幼稚園などの入所に関するアドバイス、子育てコンシェルジュでは受け付ける。これ出張相談っていうのもあるんですね。
あ、そうなんですか。
あ、ごめんなさい。今日ね、持ってこなかったんですけど、そう
資料をね、
資料ね、あの、生き生き沼ずっこみたいな話がですね、はいはい、あの、毎年作っているのがあって、その中にも案内させてもらってるんですけれども、あの、コンシェルジュさんの方で、はい、その、日時と場所を決めて、うん、でそこで、あの、相談を受け付けますよ、というような、はい、はいはい、あの、対応しております。
なるほど。で、うん、それからいろいろとあるんですけど、まあ、全体的に言うと、その子育て産前産後ももちろんそうですし、保育所に入るのにどうしたらいいかとか、うん、 子どものしつけ発達、家庭児童相談ですね、はい、親子関係っていうのも中にあるでしょうしね。
そうなんです、これがまたですね、まあシンプルに思春期が一番こじれやすいかなというのはあるんです。
そうするとだって高野さんなんて今ね、
そうですね、はい、うん、ですね、まあやっぱりいろんな気持ちがありますよね、でやっぱまあこういう仕事をしてるからちょっと我に返りやすいっていうのもあるんですけれども、もう、待てよと、自分もそうじゃなかったのかという気づきはですね、やっぱいろんな子供を見る機会が多いので、それと自分と自分の子供と全部照らし合わせて、でちょっと落ち着けてるところではあるんですけど、まあ、やっぱ、ね、それがやっぱ相談できる人がいなかったりとか、あとは本当なんですかね、他の問題抱えてたりすると、そこに目を向ける余裕ってなかなかなくなってくるんですよね。まあ、そういった時にやっぱそのまあ、ある意味では他人である我々が、はい、話を聞いたりとかアドバイスをしたりとかすることで、まあ、少し変わればいいかななんていうふうには、はい、思ってます。
なるほど、ね、秘密厳守で、はい、ってことですよね。
まあもちろんそれはそうです、そうです、それはもうもちろんもちろん
そうですよね、はい、いや思春期のくだり聞いて、いや行こうかなって思いますよね。
今言っちゃったらダメじゃないですか。
でも行こうかなってこう気軽に相談できるような環境がこれから徐々に徐々にね、できていけば、はい、皆さんもとても利用しやすくなるんじゃないかと。
そうですね、はい、まあ、こうやってね、にこやかに、やっぱ先ほど重い話も出てきましたけど、うん、こうやってにこやかに話している、はい、いつもこんな感じで仕事してるんだよっていう空気が伝われば、それもそれで、はい、ここに来た意味がすごく大きいかなというふうに感じてます。
ちなみに親も行ってて別日に子供も行ってたら面白い。
親は親の悩みもあるし、お子さんはお子さんの相談があるかもしれない
ですね。での相談があると思うので、
ただ今日斉藤さんも来ていただいてますけど、斉藤さんのようにもともとね保育士幼稚園教諭でも、はい、経験が終わりという方も相談に応じてくださると、う
ん、
ね、
はい、子育て中の方、はいはいはい、まあ、もちろん小学生中学生高校生ももちろんですけれども、はい、まあ幼稚園保育園のお母さんたち保護者の方というのは、うん、はい、どうしても子育てを始めたばかりの方が多いと思うんです、はいはい、でそうすると初めてのことでいろいろね悩みがあると思うんですけど、うん、今、まあ、いわゆる核家族っていう形で、はい、それこそ相談する相手が周りにいない、うん、今まで誰かを見て覚えていたものが誰も見る相手がいないってなると、はい、やっぱり親だって初めての親ですから、はい、でそういうところをちょっとこう相談する相手先っていう形で子ども家庭センターのことを覚えていただければいいかなっていうふうに感じています。
はい、ありがとうございます。ということで今日は子ども家庭センターをテーマにねお届けしてきたわけですけれども、改めて、相談先お問い合わせ先ですね、子ども家庭センターの電話番号最後にもう一度お伝えしますので、よかったら皆さんメモなど取ってください。 055-951-1212 番です。 055-951-1212 番、宮代さん覚えました、
今覚え方考えてましたけど特に出ませんでした。
まあ、沼津市としても本当にこう子育て全般をね、まあ、安心して沼津で子育てできますよという意味合いも込めてですね、うん、力入れてますので、皆さんぜひ今後の取り組みにもご注目いただければなというふうに思います。はい、ということで今日は子ども家庭センターから高野さん、そして斉藤さんのお二方お招きして、宮代さんも含め私たち4人でお話ししてまいりました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。